皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第411回目。本日の放送は前回の熊沢さんからのご紹介で、枝川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは枝川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の、熊沢さんからのご紹介ということで、枝川さんへメッセージがあります。
はい。
はい、12月に池袋の清流で久しぶりに再会してお元気そうで何よりです。自分の方もしばらく姿を現せなかった形だったんですけど、2024年には交流の場所に参加させていただきます。また枝川先生からいろいろ教えてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。だそうです。
はい、ありがとうございます。とんでもないです。
まあ久しぶりにね、熊田さんの元気な顔も見れて。
ああ、この前、そうですね、池袋の勉強会で、まあ、菊池さんとか、うん、さんが久しぶりに、はい。
まあ、
まあ、思ったより元気そうでしたね。
そうですね。うん、ラジオの方でもだいぶ、調子はいいみたいなことを言ってたんで、
うん。
うん、今年は、熊沢星も、復活でしょう。はい、はい。では、枝川さん、今日はよろしくお願いいたします。はい。ではでは、枝間さん、あれ、これ3回目
?3 回目か4回目ですかね。
4回目かな。
はい。4回目かな。はい。
うん。もう常連になりつつありますけども。
はい。
まずは自己紹介からよろしくお願いします。
はい。枝川圭と言います。38歳で、茨城県土浦市出身で、今は千葉県柏市ってところに住んでます。
はい。
趣味はまあ、サウナとか、
うんうん、
まあ、ネットフリックスとか映画とか見るのは結構好きっすね。
は
い、で、物販は、物販時代始めたのが2015年ぐらいで、そこで大学中国貿易スクールっていうところに入って、
うん、
で多分物販コミュニティは2016年末か、2017年の頭ぐらいになんか、入って、そこからまあずっと継続して、はい、まあ参加させていただいてるって感じですね。
はいはいはいはい。
はい、とりあえず以上です。自己紹介。はい。はい、
お、かなりあさりしてますね。
あさりしてました。
もうちょっといろいろ言ってくれんかなと思ったんだけど。
はい。じゃあ、引き出していただきたいなと、今日は。
はい。はい。わ、はい、かりました。まあ、枝川さんといえばね、まあ、いろいろ本当に物販の中では、いろんな、オフラインにも参加していただいて、
ああ、そうですね。
ね。
うん。辻さんの池袋勉強会に参加させてもらって。うん、
はいはい。
で、僕、子供が二人いるな。子供二人いるんですけど、まあちっちゃくて。
うん。
だからあんまり、物販のオフ会、あんまり行けてなくて、その全体のなんか、
京都だったり。そうなんですか。
京都とか神戸とかあったじゃないですか。で、今度タイ。
うん。
もう全部なんか行きたいなと思っても、なんか、申請すらできないみたいな、奥さんに。
ああ。
できなくて。
なるほど。
なと思ってて、
ええ、
ちょいちょいこう2ヶ月に1回ぐらい鈴木さんが池袋で勉強会やってくれて、
うん、
いつも勉強会終わったら僕帰ってたんですよ、いつも懇親会行かないで。
あ、そうなんですか。
まあそうですね、なんか3時とかでいつもで、6時ぐらいに終わって、じゃあそこから清流会行きましょう、清流行きましょうみたいになって、
うんうんうん、
でも、まあ、6時ぐらい、6時スタートなんで、懇親会が。僕はもう家帰んなきゃいけないみたいな感じで、いつも帰ってて。
うん。
それで、関さんが、ちょっと、かわいそうっていうか、まあ、気を使ってくれて、こう、勉強会、スタートを12時にしてくれて、うん、飲み会を、なんか3時半とか4時スタートみたいな感じにしてくれて、こう。
関さん優しいね。
まあ、僕と、あと、上野さんも子供ちっちゃいんで、僕と上野さんとかも配慮してくれて、実はこう、時間が早いんですよ、だから。
飲み会
めっちゃ早いじゃないですか、いつも。
池袋清流会って優しいね。
しかもなんか、そう、前なんか、子供がいる人は、なんか、 富士さんがシュークリーム買ってきてくれて、こう家族にこう、土産で買ってきましたって言って。
富士さん、そういうとこ、なんか、心遣いいいよね。今回ですよ。
ありがたいです。
ありがたいね。あ、そうですか。
で、
うんうん。
で、今度1月23日にまた、やるんですよ。うん、
はいはいはい。
この前僕1月10日だったから、ウェビナー出て、
はいはいはい。
なんか、LP の作り方の話したりとか、
はいはいはい。
と、まあ、M&A 今度2社目するんですけど、
ああ、すごいね。
その事例のシェアをこの前10日にして、
はいはいはい。
23日にそのまあ、深掘りバージョンみたいのを、
ああ、そうなんだ。
やる感じで、
で、
35人とか6人とか今集まってて、
うんうんうん、
もうすぐ完売っていうかもう、
9月だったら、すぐ埋まっちゃうみたいだもんね。
そう。で、今回も一瞬で埋まっちゃって、30何人ぐらい埋まっちゃって、
うん、
キャンセル待ちってなっちゃって、
うん、
で、それ1月9日だったんですよ、イベント立ちたのが。で、1月10日にウェビナーだったんですよ、僕。で、1月10日のウェビナーで、うん、イベントやりますって告知したけど、まあ、キャンセル待ちじゃんみたいな感じで AJ さんに言われて、確かにここで告知するの意味ないなってなって、だからちょっとこう、席をこう、
うん、
会場の席をちょっとこう、もともとこうみんなで囲う感じだったんですけど、それやめて、なんか購入を受けるみたいな、横並びみたいな感じにしたら、もっと入るよねって感じになったんで、うん、そういう風にまあ工夫して、まあ、キャンセル待ちの方もこう、受け入れ可能な。
あ、入れるように。枠を増やしたんですね。
はい、あ、そうです。それで35人
になって。
なるほど。で、
うん。
僕の今日の1月のテーマは、
うん、うん。
まあ、恩返しっていうか、まあ、お世話になった感謝みたいなのを
考
えて、1月はとりあえず。それもあって、
うん、
今度、1月、あ、そう、だから結構今日、物販で結構いろいろこう、表出てると思うんですよ。まあ、このラジオもそうですけど、
うん、
もうちょっとなんかできないかなと思って考えたのが、
うん、
1月23日の、まあ、勉強会、まあ、講師やると、まあ、その報酬みたいなのあると思うんですけど、
うんう
ん、みんなから会費集めて、まあちょっと経費とか差し引いた分を僕受け取るみたいな感じなんだったんですけど、
うん、
それをなんと能登半島に全部なんか寄付するっていうのをちょっとやろうと思ってて。
偉い。
よし。
偉い。
なんか AP バンクみたいな感じでやりたくて。
うんうんうんうん。
ちょっと僕はいい人だよっていうのをちょっとアピールしたくて。
これ言わなきゃいいんだけど、前だからさ。
いや、言わないとなんか逆に自転車っぽいんで、なんか。
でも、それを言うところがまた枝がまた話しの
かもしれない。あ、まあまあ、そうですね。はい。
はいはいはいはい。あ、別になんか能登半島に知り合いがいるとかどうのこうのではなく、
ああ全くないですね。
ない。
なんかいつかリークしたいなと思ってて、
うん、
そういうのに、まあ一応自分はこうある程度経済的にまあ余裕出てきたんでなんかしたいなと思ってたんですけど、うん、なんか夜中にこっそりなんか寄付一人でこっそりなんか寄付して自己満みたいなほど僕心の器が広くなかったんで、こうみんなが見張ってるとこでやったらなんか。
みんな。みんなに宣言して。
みんなに宣言したら、できるなって、うん、と思いき
り。ああ、なるほど。ああ、それ、ああ、なるほどね。
そう。で、はいはい、って実はいいやつじゃんみたいな感じになって、気持ちよくできる。そしたらみんなビビみたいな。
だから、それ言わなきゃいいんだけどな、言います。
いう、まあ、初の。
偉いわ、江戸川さん。
そう。まあ、1月のね、頭にあったんで、
うん。
そういうイベントがあったんで、ちょうどいいかなって、ちょっと企画を考えました。
素晴らしい。
ありがとうございます。
で、今日は実は、
はい。
矢川さん、メニューを書いてくれたんですよね、また。
ああ、そうですね。
ラジオで言いたい、内容ね。
まあ、今回は前回と、同様に、まあ、ちょっとテーマは少し考えてきて。うん、
テーマをね、
うん。はい。
で、その一つが今の言った。
はい。
そうですね。能登半島に寄付っていうね。
ああ、そうですね。はい。あ、あと言い忘れてたんですけど、うん、そう。
はい。
2023年に物販ラジオの時をなんといただいたっていう。うん、はい。
はいはいはいはいはいはい。
ありがとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。江戸川さん。
ありがとうございます。 で、今年も2連覇狙ってるんで、はい。
それの、あれですね。今日の収録ということで。
あ、そうです。はい。
じゃあ内容をちょっと狙った内容で話さないとね、稲川さん。
そうですね。じゃあ、考えてきたテーマが、ね、1個目が、まあ、さっきちょっと触れたんですけど、うん、まあ、今度2社目を M&A する予定で、うん、まあ、3月末ぐらいですかね、に、まあ、クロージングみたいな感じになってて。
もう決まったんですか？
確定ではないんですけど、一応契約書を巻いて、
その2社目のやつっていつぐらいから動いてたんですか？
夏ぐらいですかね。夏ぐらいにお声掛けして、うん、で、そこで実際こう連絡取って会って、みたいな感じで、で、何回かこう、ズームとかして、うんうん、で、向こうの弁護士さんも一緒に立ち会ってもらって、DD ってそのデューデリジェンスして、なんかこう、債務調査してもらって、みたいな感じで、で、まあ話が進んでって、みたいな感じで、ですね、はい。まあ2社目なんですけど、まあ実質、1年ぐらいしか運用してないんですけど、なんか、うまいことなんか、声かけてもらってみたいな。
あ、1年、1期しかやってないってこと？
実際は2年、2期目なんですけど、1年目は何もやってなくて、売り上げゼロにしてて、まあわざとやってて、
うん。
まあ理由としては、まあ、時間がかかったのもあるんですけど、
うん。
免税期間を丸2年丸々使いたかったんで、
うん。1
年目の売り上げをわざとゼロにして、一目、スタートってなった瞬間、一気にドーンと打ったみたいな感じですね。
ああ、なんかそれ前もラジオで言ってたよね。
あ、そうそう、そうする予定っていうの多分ラジオで言ってたのかな、それを。
あ、その会社の。
半球なんですよ、だから、はい。
うん、その会社が、今年の3月に、M&A と。
まあ、クロージングっていうか、そうですね。
売却すると。
あ、そうですね、はい。
ちなみに、いくらですか？
あ、これはちょっとさすがに伏せておきます、それは。お二人聞いてくれる
んですね。みんな聞きたい部分なんだけどな、一番。
あ、でもまあ、一応言っとくと、奥は一応超えました、はい。
おー、素晴らしい。素晴らしいね。
はい。
で、
その話をこの前、村瀬さんにしたら、
うん。
村瀬さんがなんか、プライベートバンクいいよって言われて、まあ、そのスイスとかの、よく銀行、富裕層が預けるみたいなのあるじゃないですか。まあ、ああいうところにこう、行くと、結構、まあ、年利がいい感じで回るよみたいな感じで言われて、もう、マジですか、紹介してくださいって言って、紹介してもらって、なんか3日後には行ってきましたね、プライベートバンクに。
ああ、そうそうなの、行ってきたんだ。
行ってきましたね。
へ
ぇー。丸の内のオフィスがあって、まあ、そこに行ってきて。
うん。
銀行名行っていいのかな、わかんないですけど、まあ、行ってきて。
うん。
まあ、いろいろ話を教えてもらって。
うん。
まあ、うまくいけば、年利 10% とか、全然あるみたいな感じで。
おー。
他、あとその、M&A しても、税金が 20% 取られるんですけど、株式譲渡なんで。
はいはいはい。
例えば1億で売却したら2000万税金払わないといけないんですけど、
うん、
その税金分をその銀行が融資してくれて、
そういうことできるんだね。
1% で貸してくれて、で 10% 運用できるみたいな感じで、不動産投資みたいな感じでできるみたいな。
はいはいはい。
丸1億みたいな。でもまあ、最低投資額が、2億って言われました。
いくら？
2億。
そうなんだ。
みたいです。
あ、そうなんだ。
まあ、そういう面白い話を聞いてきたって感じですね。
へ、はい、じゃあ、枝川さん2億投資するんですか？
あ、まあ、ちょっと検討中ですね。どうしようかなっていう。
おすごいね。
はい。
だって、前も言ってたもんね。M&A、もともともう M&A の会社目的だって言ったもんね。
ああ、そうっすね。あとまあ、ね、妹にもやらせてて、まあ、妹も M&A させるためにわざとその会社分けて作らせてもらおうかなっていうところで、はい。 で、なんか、AJ さんに、なんか、アマゾンの担当者さん紹介してもらって、
うん。
元連れてって、なんか、目黒の本社まで行って、
うん。
担当の人と話して、
うん。
で、なんか、3人でなんか、LINE グループで作って、僕とその担当者と妹で、
うん。
で、妹がこう、リサーチこんなのがいいと思うんですけど、みたいな感じで提出してもらって、
うん。
で、その、担当者の人にまず、その、データ見てもらって、それどれぐらいの市場規模かって見てもらって、
うん。
で、OK が出たら、次は僕が見て、あ、こことここはこうした方がいいんじゃないかとか、まあ、なんかアドバイス、二段認証みたいな感じでやってて。
はいはいはい。
っていう感じで流れで やってますね。はい。
その M&A する会社がどうやって面倒見てくれてるってこと？
あ、単純にその人は売り上げを上げたら、なんかボーナスっていうか、なんかポイントが入るみたいな、アマゾン担当者は。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。で、今なんか、アマゾンの販売ノウハウを、詳しい人を集めてるっていうか、初心者より、そのアマゾンのノウハウを知ってる人に、担当でついた方が、まあ早いよねって感じで、自分のその売り上げになるから、そういう人を集めてるみたいな感じで、この前なんか、物販の大阪イベントに来てたらしくて、で、AJ さんから紹介してもらって、担当者ついてもらって、その人はたまたまなんかファッションがジャンルが担当みたいで、
はいはいはい、はい。
で、今なんかその人、まあ担当者経由でファッションジャンルをやると、なんか 8%、手数料 8% でいけるみたいで、確かファッションで 12% なのかな、本当は。
まあ、それが、うん、高かったんだよね。
それは確か、それが 8% でできるみたいで、
あ、そうなんだ。
みたいですね。
うーん。
それでちょっと今ファッションジャンルやってもらってるって感じですね、今。妹には。
え、でもさんはもうファッションジャンルやってるの？
あ、僕自身の今の会社は全然違いますね。
うん。
で、また3社目もちょっと今考えてるんですけど。
はいはいはいはい。最近は。え、でもさんのことだろう、だからやろうだ、やるだろうなとは思ってましたけど。
はい。まあ、多分物販系だと思ってて、まあなんか、
うん。
何度でした後って、まあいろんな、まあ最近物販コミュニティなんか何人か出てきてると思うんですけど、
うん。
なんかスタートなんかやることがないっていうか、やりたいことがないっていうか、
うん、
そもそもできることがないみたいな、
うん、
とりあえずなんか理覚したいみたいな、まあ僕もそうだったんですよ、もともと。
うんうんうんうん。
でもその後廃人になるなと思って。まあなんか走ってたり、常に走ってたりみたいな。
江田川さんそういう感じだよね。
そうっすね。
うん。
だって、物販やめちゃったら、もう物販コミュニティ飲み会行っても楽しくないじゃないですか、なんか。
はい。
っていう感じっすね。でもなんか、
うん。
僕の勝手な予想ですけど、M&A は多分今後難しくなっていくんじゃないかなってちょっと思ってて、
なるほど。その理由は、
まあ、言い方悪いっすけど、
うん。
今までの事例を見てると、まあみんな、売り逃げみたいな感じになってて、
うん。
そんなにこう、いい会社じゃない、いい商品じゃないのを、こう、まあ割とアマゾンハックみたいな感じで、割とこう、ある程度売り上げの利益出て、まあ売り逃げしてるみたいな、うん。
はいはいはい。
してるとこは多いなって印象で、現にセラシオっていう、もともと一番最初になんか、M&A 始めた会社が、
うん。
アメリカの会社なんですよ、もともと。潰れちゃったって、倒産しちゃったみたいで。
え、何しちゃった？
ん？倒産？
ああ、そうなんですか。
うん、なんかアメリカでもともとなんか200社ぐらい買って会社を、アマゾンの、その、
スターは。
でも全然キャッシュが回らなくて、で、やってる内容もみんな Amazon ハックみたいな感じで。
うんうん。
だったみたいな感じで。
あ、結局M&A したんだけど、伸びなかったってことか。
伸びなかったのと、あとまあキャッシュフローが悪すぎて。で、倒産したって言ってましたね。
あ、そうなんだ。
うん。
200社も買ったんだ。
まあなんかユニコーン企業で、なんか1000億円ぐらいのなんか、会社って言ってましたし、その市場価値っていうか。で、資金調達もかなりしてて。
うんうんうんうん。
新調達といえ、ほぼ借金みたいな感じなんですけど、
うん、うん。
借りてたお金をもう、なんか8割か9割が突っ込んじゃってて、キャッシュアウトして潰れたって言ってましたね。
あ、そうなんだ。
ぐらい、例えば僕らがやってる会社を人に渡したところで、そんなこう、うまくコントロールできるってところが結構少ないイメージ。
ああ、そういうことなんだね。
僕が一社目売却したところも、ちょっとあんま出せないですけど、この会社も、やっぱり、ほぼ売り上げ落ちてるっていうか、みんなその、買い取った会社全部売り上げ落ちてて、もう撤退撤退みたいな感じで、この会社も M&A やってないって言ってましたね。
あ、そうなんだ。
はい。っていう感じで、まあ、
なるほどね、
ラジオの中で言う内容ですけど、
だから
買い手がどんどん多分、これ、こういう事例があるから、買い手が賢くなっていきそうだなっていう。
ああ、そういうことね。
そうですね。はい。
だって、ね、一時言ってましたもんね。M&A のバブルだってね、言ってたから、やっぱバブルはやっぱ弾くもんだから。
ああ、そうっすね。タピオカミルクティーみたいなイメージで。
そうだよね。
はい。
でもやっぱり、とは言っても、だんだんそういう目利きができる分、価値のある、その、会社は、高く買ってもらえるだろうね、はい、またね。
ああ、そうですね。だからもう、本質をちゃんと、これから、やる、みんな、僕もそうですけど、やるべきかなっていう。
そうだよね。
あったなってきてる気がします、ね。はい。
ね、売った後知らないじゃなくて、例えば、そういう、情報も出しますよっていうのがいいのかどうか、ちょっと私はよくわかんないけど、その辺は。なんかそういう、アフターフォローっていうんですかね。なんかそういうのもできるといいのかなってもちょっと思いましたけども。
あ、そうっすね。
うん。
で、あと最近よく思うのが、
うん。
物販ってマジで、楽ゲーっていうか、簡単すぎるなと思って。
前も同じこと言ってたよね、それね。
同じこと言ってたかもしれないですね。
うん。
だって、まあ僕実質、まあ1、2年で、まあその、億超える M&A できるっていうのは、まあ、
うん。すごいよね、でも。
全然無理だと思うんですけどね。
うん。でもすごいよ、江田川さん。
いや、これは多分ね、簡単すぎるんですよ。うん、他のビジネスを作るのって言われたら多分絶対無理なんで。
うん。
だから、まあ、今のうちに、なんか、まあ僕も含めみんな頑張っておいた方がいいのかなと思って、
うん。
必ずどっかでもっと、まあ、毎年ちょっとずつ難しくなってるけど、
うん。
難しくなってくると思って
うん。
結構、僕 YouTube 見るんですけど、YouTube は結構、同じ動きをしてるなと思って、Amazon 見てると、なんか、例えば、うん、まあ Amazon だと、中国人が入ってきたっていうのと、で、YouTube と芸能人が入ってきてとか、うんで、いろんな媒体が出てきて、TikTok とか、ショートとか、YouTube 全体の再生回数が落ちて、みたいな。トップ YouTuber でもどんどん、ほぼ全員再生回数落ちて、みたいな感じで。Amazon もいつか僕はそうなるなと思ってて、なんか、
ほうほうほうほう
優秀な人がいっぱい参入してくるかなと思ってて。
はいはいはいはいはい。
まあ、アンカーが、まあ、Google 社員がやってたみたいな話があると思うんですけど。
うん。はいはいはい。
ああいう、なんか、もともと優秀な社員とか、
そうだね。うん。
あと、優秀な経営者がどんどん入ってくるんじゃないかなと僕は思ってて、あと若い人。
も
う、なんか、コムドットとか、平成フラミンゴとか、どんどん若い人が入ってきて、今なんか中学生でなんか、ちょんまり小僧だっけ。それが、めちゃくちゃバズってるみたいな感じで、若い人が入ってきて、で、子さんの勢いをどんどん追い抜くみたいな感じで、で、アマゾンも多分なんか、まあそういう20代のなんか賢い子たちがこういっぱい入ってきて、
うん。
どんどん難しくなってくんだろうなっていう。で、なんか今までは徐々に難しくなってたのが、なんか、急に難しくなってくるって感じになるんじゃないかなと僕は思ってて、
ああ。
っていう今後の予想です。
急に難しくなるっていうか、あれ、なんだろう。要は、パワーセラーが、 協力な人たちがこう増えてきて、
はい。
中途半端な立ち位置だと、もう立ち打ちできないみたいな。
まあ、そんな感じですね。
ね。
はい。
はいはいはいはい。
もっとそうなってくるだろうなと思って、めちゃくちゃいい商品を安い単価で、です。売り方もめちゃくちゃ知っててみたいな感じで。最近ながら戦車って知ってます？
ながら戦車？
ながら戦車。何々しながらのながらで戦車で、ながら戦車っていう YouTuber の人がいて。
もう知らない。
YouTuber やりながら Amazon も販売してて、そういう戦車グッズを、まあ、車の洗剤とか売ってて、
はいはい。
Amazon でも売ってて、で、去年と今年の Amazon の、なんかベストアワード賞みたいな、そのスポーツジャンルの、ベストアワード賞でどっちも2連覇してるみたいな感じの人がいて。
すごいね。
YouTube でもアクセス送ったり、でも Amazon でもちゃんと商品タイトルちゃんとしたりとか、まあ本当に物販コミュニティで教わってるような、ちゃんと売り方をやってるんですよ。
なるほど。
ちゃんとレビュー企画もやったりとか。
はいはいはいはい。
やったりとか。なんか、SEO とか、あとスポンサープロダクトもちゃんと全部やってるみたいな。
だからインフルエンサーがそうなっちゃうと強力だよね。
そう。今までインフルエンサーの人は結構自社 EC とか、大体人の案件やるか、まあもしくは自分のブランド持っても、自分の自社 EC とかに流しちゃうんですけど。
そうね。はいはいはいはい、はい。
それは自社 EC にアクセス流せるんだったら手数料ほぼかかんないんで、自社 EC かかるんですけど、でも Amazon とか楽天まで、なんかアクセス流してきて、で、ちゃんと SEO 対策もやってたりとかして、広告も、
うん。
ハイブリッド型が出てきたんですよ。
これ2年。それも、怖いもんないね。
そうですね。
ねえ。だって自分が媒体だもんね。プラス、アマゾンのプラットフォームを利用してさ、そのノウハウを活かせちゃったらもう怖いもんないね。
で、だから2連覇取って、2023年度も取ってたんですよ。ベストアワード賞。
すごいね。
しかもチャンネル登録者数そんないないですよ。
あ、そうなんだ。
多分10万いないんじゃないかな、多分。
あ、でも10万近くはいるんだ。
だと思いますね。最近見てないからわかんないですけど。多分そういう人もどんどん増えてくるんじゃないかなと思ってて。9万8千人か、今。
もう10万近いな。でもそれだけで自分のメディア使って、宣伝できるんだもんね、だって。そしたら。
で、概要欄にその Amazon のリンク貼っといてみたいな感じで。
そういうことだよね。そっから流入するしね。
そっちもやるし、Amazon もちゃんと SEO もちゃんとやってるし、みたいな。
やってるから。初動なんかものすごいんじゃないの？だから、そういう、プロモーションするから。
だと思いますよ。
ねえ。
インフルエンサーの自社商品の、なんかそのデメリットって今まで、その自社の資金が流さなくて、全部集客自分でやってたんですよ。その場合って、結局ファンのしか買ってくれてなかったんで、こう継続していく。Amazon とか楽天のモール型にアクセスを送ることによって、その SEO が上がったりとかして、ファンじゃない人も買ってくれるみたいな感じになって。
そうだよね。
そう
商品からファンになるっていう人でしょ、今度。そういう、プラットフォームが、
そう。
ね、プラットフォームで売ることによってね。
そう。
そうすると、余計上昇気流に乗ってくるよね。
そうですね。
ね、プラスのスパイラルにどんどん行くよね。乗ってくよね。
そう。
へぇ
そういう人どんどん増えてくるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
あと TikTok で。
TikTok。
TikTok 見て、そのままもう、なんか注文できるみたいな。多分、今流行ってくるんだろうなと思って。アマゾンと連携して、で、インフルエンサーがここでこう、ガンガン売りまくるみたいな、感じになってしようっていうね。だからそういうトレンドも常に置かないとっていう。
確かにね、そういうのは早いからな。
まあ早いっすよね。
ね。
はい。 まあそういう多分難易度どんどん一気になんかトンって上がってくると思ってるんで、まあ今時に僕は頑張ってやっちゃいます。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。